意見発表。決算特別委員会の最終日10月10日に各会派から決算の賛否について意見の発表がありました。その用紙をお知らせします。なお、区議会生活者ネットワーク、無所属区民派、自民党区政クラブ、杉並同志会、みんなの党杉並、共に生きる杉並、美しい杉並、緑の党からも決算について意見の発表がありました。区議会ホームページで決算特別委員会の録画映像をご覧になれます。区議会ホームページは http://www.gikai.city.suginame.tokyo.jp/ です。賛否については議案等の概要と審議結果のところでお伝えしています。
行革を評価。我が会派の意見要望は地域の生きた声の結晶。杉並区議会自由民主党、浅井邦雄。我が会派は決算審査にあたり、厳しい財政状況にあっても将来の人口減少社会を見据えた慎重な財政運営を行ったか、予算化・計画化された事業を着実に執行できているか、時代の変化や多様化する社会の中で喫緊の区民ニーズに対応できているか、不断の行財政改革に取り組んでいたかに重点を置き審議に当たった。その結果、平成25年度各会計歳入歳出決算のすべてを認定する。以下認定理由を3点述べる。1、区の財政状況を財政指標である経常収支比率や公債費比率の水準等から総合的に見ると一定程度弾力性が保たれ健全であると判断した。2、25年度は基本構想に基づく総合計画の推進2年目の年として、基本構想の目指す支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並の実現に向けた取り組みを軌道に乗せつつ、次世代に夢と希望を開く予算と名付けた予算を実行計画事業と合わせて着実に推進した点を評価する。3、行財政改革基本方針を中心に据え、今後の行財政運営を進める上で避けることのできない区立施設再編整備計画の策定と使用料等の見直しを果断に進めた点を評価する。次に、今後の区政運営にあたり特に留意すべき点を述べる。1、区立施設再編整備等の地域に密接に関わる施設や政策は、当該地域の区民に対してより一層きめ細かい説明と対話を心がけて進めていくこと。2、政策の立案・実施にあたっては常に納税者の視点を忘れず、多くの区民の理解と納得が得られるよう努力すること。3、今後の厳しい財政状況を鑑み、歳入確保策等は従来の発想にとらわれない大胆な発想も取り入れ進めること。4、プレミアム付き商品券の復活を視野に入れた区内事業者に寄り添った産業政策の拡充をすること。5、都市農業の振興と屋敷林をはじめとする貴重な緑の保全に努めること。6、子ども・子育て支援新制度へのスムーズな移行と一層の子育て支援施策を推進すること。7、障害者や高齢者が安心して住める住まいの確保を行うこと。8、ゲリラ豪雨を意識した実効性のある迅速な都市型水害対策に取り組むこと。9、スポーツ振興と区民目線に立った 2020年オリンピック・パラリンピック関連施策の充実を図ること。丸10、子どもの真の生きる力を醸成する教育施策を進めること。このほか、審議の際に我が会派から出した意見要望も地域の生きた声の結晶として重く受け止め、今後の区政運営に際して十分留意することを要望する。
持続可能な行財政運営で次世代に夢と希望を。杉並区議会公明党山本博子。区は平成25年度予算を次世代に夢と希望を開く予算と名付け、基本構想に基づく総合計画2年目の年として、基本構想実現に向け、実行計画事業の予算編成をし、特に次世代に夢と希望を開く施策、まちづくりを通して地域経済・地域社会の活性化の分野、安全・安心に暮らせるまちの施策の拡充の3つを重点的に推進してきた。我が会派は次の理由により、平成25年度各会計・歳入・歳出決算をいずれも認定することとする。第1は、基本構想実現に向け、先に述べた3つの重点分野の施策、総合計画、実行計画を着実に実行し、軌道に乗せたこと。また、7次に及ぶ補正予算の編成で、緊急を要する課題に機動的に対応し、総合計画に基づいた必要な施策が充実したこと。第2は、これまで我が会派が要望・提案してきた多くの施策が、25年度の予算執行を通して前進していること。主な内容を5つの目標別に見ると、災害に強く安全・安心に暮らせる町では、災害時に拠点となる区立施設への自家発電設備の設置等、暮らしやすく快適で魅力ある町では、共愛道路拡幅の整備の推進等、緑豊かな環境に優しい町では、適外装公園の用地取得等、健康長寿と支え合いの町では、がん検診の受診・勧奨による受診促進等、人を育み、共につながる心豊かな町では、待機児童対策等が挙げられる。第3は、これまで述べてきた施策を充実させながら、健全な区財政を確保していること。次に、今後の区政運営に対し、我が会派の意見・要望を述べる。都市型水害対策は、区の大きな課題。来年の出水期に備え、一刻も早い対策を。また、首都直下地震に備え、復旧活動の拠点となる区役所本庁舎に、ろ過装置を備える防災井戸の設置を要望する。障害者総合支援法に基づく支援体制の整備による、きめ細かな支援実施と、産後ケアの円滑なスタートを期待する。就学前教育実施にあたり、仮称・子どもセンターとの丁寧な連携のもとに、スムーズな学童期への移行と、緊急通報システムやエレベーター完備の低所得者向け高齢者住宅の整備を望む。学校教育や障害学習の場で、専門知識や能力を持つボランティアが活躍できる仕組みを。区立施設再編整備とともに、各地域のまちづくりに積極的に取り組み、住民主体のまちづくりの活動に、これまで以上の支援を望む。このほか、審議において、我が会派から出した意見、要望、提案は、今後の区政運営にあたり、十分検討、反映することを望む。
区民福祉のさらなる向上と、次世代により良い杉並の継承を。民主社民クラブ、安西明。平成25年度予算は、基本構想実現に向け、総合計画や実行計画を通じ、次世代に夢と希望を、まちづくりを通して地域経済・地域社会の活性化を、安全・安心に暮らせる街を、の3つの視点に焦点を当て編成された。また、 基金と負債をバランスよく活用した財政運営がなされた。25年度は当初予算と同時に補正予算が組まれ、待機児童緊急対策プランが示されるとともに、認可保育園を核とした1000人定員増、保育総合相談窓口を開設した。若者等の就労支援において就労準備訓練等の施策が講じられ、目標を上回る就職者が生み出された。また防災・減災対策として共愛道路の拡幅整備や震災救援所周辺の不燃化等の取り組みが図られた。行財政改革の面では区立施設再編整備の検討が積極的に進められ、年度末には第一期の計画が策定された。また、区立施設使用料等について、受益者負担の適正化の観点から検討が行われ、使用料条例が改正された。以上のことから、平成25年度は堅実な財政運営がなされ、計画に定めた施策を着実に推進するとともに、緊急性を要する課題等に迅速に対応したことを評価し、我が会派は平成25年度各会計歳入歳出決算を認定する。次に来年度の予算編成及び今後の区政運営に意見を述べる。1、子ども・子育て支援新制度の導入に際し、保育環境の底上げを含めた取り組みを要望する。2、首都直下地震に備えて木造住宅密集地域の解消と、共愛道路の拡幅促進と、水害多発地域への早急な対策を要望する。3、住宅都市としての価値を高めるため、駅周辺を中心としたまちづくりは重要。地域資源や特性を生かしたまちづくり方針を策定することが、町や地域の発展につながると考える。4、障害者の親亡き後の生活支援は待ったなしの課題。さらなる施策の充実を要望する。5、2020年東京オリンピック・パラリンピックへ向け、機運の醸成を図る取り組みを要望する。6、全小中学校の特別教室にエアコンの導入を要望する。7、多くの子どもたちが次世代育成基金を活用した事業の対象になるように検討を要望する。8、区立施設再編整備計画では、新たな施設の整備にあたり、将来的に転用も可能な施設整備を要望する。9、総合計画・実行計画では、基本構想実現に向け、重点施策に力点を置いた取り組みを要望する。以上、いずれも区民からの意見や、我が会派が特に重視する項目について要望した。前向きに検討するようお願いする。悪性から区民生活を守れない杉並区の姿勢を問う。日本共産党杉並区議団、原田明。2013年度は安倍暴走政治に拍車のかかった年だった。秘密保護法、社会保障大改悪など悪性が推進されるもと、自治体が区民生活を守る防波堤の役割を果たしたのか大きく問われた。国民に景気回復の実感はない。むしろ年金や賃金の減少、社会保障の連続改悪により区民生活は限界に達している。当区議団は区民負担の実態に迫った。例えば年金収入月20万円で暮らす75歳夫婦の税と社会保険料負担の合計は、住民税、所得税、医療・介護保険料、消費税を合わせて、実に年間45万円にもなる。現役世代では、 40歳夫婦年収400万円、子一人の世帯で年間112万円の税と保険料になる。物価高の上、消費税 10% など許されない。区長は悪性のすべてに注視するばかりで、地方自治体というより国の追認機関となっている。区立施設再編整備計画と使用料等の見直しは2013年度決算の重大課題。児童館や悠々館、学校等の区立施設のリストラ計画とともに、区立施設の登録団体の半額制度を廃止し、施設利用料を事実上2倍から3倍以上に引き上げる大変な負担増計画である。杉並を46の地区に分け、地区ごとに小学校や児童館、悠々館などを配置してきた近隣住区の考え方の基本方針を変え、荻窪等駅中心の街づくりに舵を切ったのは重大問題である。発表から決定までたった半年のトップダウン、7割が反対だった区民意見に対し、区長は区民の概ねの理解を得たと強弁。使用料の値上げでは区民意見募集も行わなかった。急激な少子高齢化が訪れるとか、施設の改修改築に巨額の経費がかかるなどといった実態と違うデータを区は区民周知に使ってきた。区民生活を直視せず、区民の声を聞かない強引な政治は認められない。区は区民に財政危機をほのめかす一方で、550億円もの税金のため込みや、区長が自由に使える予算枠の拡大を財政運営のルールにしている。財政運営はまず福祉向上が先に立つべきであり、それよりも財政健全化が優先されるのは本末転倒である。杉並の豊かな財政を区民本位の運営に切り替えれば、保育や介護に力を入れつつ学校や児童館を存続させるのは可能である。暮らしやすい杉並を構築してこそ、杉並の住宅都市としての魅力は高まると当区議団は提案した。以上の理由から、当区議団は2013年度中小企業勤労者福祉事業会計歳入歳出決算以外の認定に反対した。
関西委員の意見。9月16日に代表関西委員が25年度決算等に関する意見を説明しました。各会計歳入歳出決算審査は、予算執行の合法性、効率性、財政運営の健全性等に主眼を置き実施した。決算及び付属書類は法令に準拠して調整され、係数に誤りはなく、予算執行は全体として適正に処理されていると認められた。総合的判断。平成25年度の区政。平成25年度当初予算は、基本構想実現に向けた取り組みを軌道に乗せる年として、次世代に夢と希望を、まちづくりを通して地域経済、地域社会の活性化を、安全安心に暮らせる街を、の3つの視点に重点が置かれた。保育に対する区民の不安解消のため、保育施策の充実に大きな力が注がれた。また若者等の就労支援の充実が図られ、共愛道路の拡幅整備など安全防災の街づくりの取り組みに前進が見られた。行財政改革の面では、区立施設再編整備計画が策定された。また区立施設使用料等の見直しが検討され、使用料条例が改正された。いずれも先送りできない重要な課題として取り組まれたものである。一般会計について、決算規模は前年度と比べ歳入が 0.7% 増の1694億円よ、歳出は 0.5% 増の 1621億円余となり、過去最大となっている。決算収支は形式収支、実質収支は黒字で、前年度に比べ増加しているが、実質単年度収支額の黒字は6億6500万円余に減少した。歳入では特別区税は前年度比 0.5%、 2億7900万円余の減となったが、特別区財政交付金は前年度比 1.5%、 5億6600万円余の増となった。国庫支出金は19億9200万円余の増、株式等譲渡所得割交付金は7億9400万円余の大幅な増となった。収入未細額は諸収入で増加したが、特別区税では収入率の上昇により減少し、一般会計全体では 10.9% 減の38億5000万円余となった。歳出は一般会計の執行率は 96.6% と比較的高い。実行計画に基づき着実に事業が推進され、施策の充実が図られ、補正予算により保育待機児童対策と緊急課題への機動的な対応が図られた。歳入では区税収入の収入未細額の縮減が見られ、公園用地の取得等においても適切に財源確保策が講じられている。以上から一般会計予算は的確に執行されたと評価する。特別会計について、特別会計の決算規模は介護保険事業会計及び後期高齢者医療事業会計では被保険者数と保険給付の増に伴い年々拡大している。国民健康保険事業会計では被保険者数がわずかに減少し、決算規模の増加率は比較的小さかった。各保険料の収納率は介護保険事業では 95.9%、 後期高齢者事業では 97.2% と比較的高い水準を保っている。国民健康保険事業では 70.6% にとどまり、国保料の収入未細額は51億9200万円余と多額に上っている。保険料の収入未細額や一般会計からの繰入れ金の動向に留意が必要であり、保険料収納率の向上と保険給付適正化の取り組みの充実が望まれるが、中小企業勤労者福祉事業会計を含めた各特別会計は制度趣旨に沿って適切に運営されていたと認められる。財政状況について、財政調整基金、施設整備基金はいずれも取り崩し額を上回る積み立てにより増となった。積み立て基金総額は2年連続で増加し、年度末現在高は前年度比 1.6% 増の364億5400万円余となっている。特別区債は公園等の整備や学校改築などのために32億9000万円の記載が行われ、年度末残高は前年度比 9.7% 増の208億1100万円余となっている。財政指標を見ると、経常収支比率は前年度比 0.3 ポイント減の 82.5% となり、23区平均値を下回ってはいるが、財政運営の目標とする 80% を超えている。公債費比率は9年ぶりに上昇し 1.7% となったが、低い水準で推移している。財政指標については引き続き推移を見守る必要がある。以上の財政状況等を踏まえると、区財政の現状は一定程度弾力性が保たれており、全般的には健全であるといえる。扶助費や物件費などの経常的支出の増加には留意が必要である。区立施設再編など今後の財政需要の把握に努め、財政基盤を強化し自律的な財政運営を進めることが求められる。 区政運営についての意見要望。1、人口減少社会の到来など先を見据えて政策を練り、総合計画・実行計画の改定に反映させ、安全な街づくりや少子高齢化対策等重点的な政策課題に力を集中し、取り組みを推進すること。2、行政評価の実効性を高める努力を行い、施策・事業の検証・見直しに生かすこと。広く財源確保に取り組むとともに、区債の適切な活用と基金の積極的な積み立てなどにより、堅実で持続可能な行財政運営に努めること。3、区立施設再編整備計画の諸課題を十分検討し、区民合意を図り、具体化し、地域にとって有効な施設再編を進めること。4、民間委託の拡大は適切な業務運営により、良質なサービスが確保されるよう着実に取り組むこと。5、区民、NPO 等との連携・協力を拡大し、豊かな共同の取り組みが促進されるよう期待する。6、意欲的に解決策を構想する能動的な職員の育成に力を入れて取り組むこと。基金運用状況。各基金運用状況の係数に誤りはなく、各基金の現金管理及び原資の運用は適正であると認められた。健全化判断比率。健全化判断比率は法令に準拠し、適正に算定され、係数に誤りのないことを確認した。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率は生じておらず、実質公債費比率は早期健全化基準を大きく下回り、財政の健全性が認められた。地方税財源の拡充に関する意見書を提出。区議会は地方税の根本原則を歪める地方法人特別税、地方法人特別譲与税と法人住民税の国税化を直ちに撤廃して地方税として復元し、地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充という本質的な問題に取り組むよう求める意見書を10月14日付で国会及び政府に対し提出しました。意見書の全文は区議会ホームページの意見書・決議等でご覧になれます。区議会ホームページは http://www.gikai.city.sugina.mi.toky.jp/ です。請願陳情の審査結果。不採択。阿佐ヶ谷南・高円寺南地区防災まちづくり計画の再検討に関する陳情。23陳情第36号。取り下げ承認。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願。25請願第2号。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する請願。25請願第3号。杉並区内の保育待機児童解消に、杉並区内の神社、寺、教会、その他宗教法人施設の開放を求める決議に関する陳情。25陳情第3号。全員協議会を開催しました。9月16日に全員協議会を開催し、杉並区総合計画10年プラン、杉並区実行計画3年プログラム改定案について区から説明を受けました。